今日はピルモンへの手紙です。この手紙は一章だけです。このところにオネシモに対する取りなしが記されてあります。一節を見ますと、私たちの愛する同僚者ピレモンという言葉が出てきています。これはピレモンという人の指針、個人的な手紙であったわけです。しかしこの手紙はもう全教会、そして今の私たちにも伝えられている神の言葉であるわけです。このピレモンという人はコロサイの教会でよく奉仕をする信徒の人であったと思われるわけです。そして彼はこの五節のところを見ますと、すべての生徒たちにも向けている愛と信頼について聞いているからですと。ですからこのピレモンという人はもう愛と信頼に満ちた人であったと思われるわけです。そして七節に、私はあなたの愛によって多くの喜びと慰めを得ました。ピレモンは多くの人たちを愛し、そしてまたそのことを通して喜びと慰めを与えるという人であったわけです。七節の終わりには、あなたによって生徒たちが安心を得たからです。本当に彼と交わっていたらもう心が和む、心が休まるというような人であったわけです。しかしここに一つの問題があるわけです。それは十節のところに、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのですというのが、この手紙の中心的なものであるわけです。獄中で産んだとあるわけなんですけれども、パウロはキリストイエスの囚人として捕らえられて、そしてその中にいた時に、なんとこのオネシモが入ってきた。一体どういう罪が問われて彼はこの牢獄に来たのか分かりませんけれども、しかしそこでパウロに会った。そして話をする中に、このコロサイの出身だということが分かり、しかもこのピレモンの奴隷であった、逃亡奴隷というのは、主人のもとからもう勝手に逃げていく、死罪になるということもあったわけですけれども、ローマの獄中でパウロと出会い、そして産んだというのは、イエス・キリストを信じてこのオネシモは生まれ変わった。11節見ると、以前は役に立たないものであったが、しかし今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっているということをパウロは言ったわけです。おそらくはその獄中にあって、このパウロに喜んで使えるという人になったわけですけれども、しかしこのオネシモをこのピレモンのもとへ返す、まあ、このことは非常にこの信仰が試されることだったんではないだろうかと思います。ピレモンにとっても勝手に逃げていった、もう普通でしたら腹を立てるということであるわけですし、またオネシモもそのような境遇の中にあって帰っていくということは、言うなればもう命がけのことであったと思います。しかしこの手紙を託してこのピレモンのもとに返す、このことは15節を見ると、このあなたが永久に彼を取り戻すためであったということです。もう一遍主人と再会して和解を得るということになるわけですけれども、16節には、もうもはや奴隷としてではなく愛する兄弟としてということで、もう奴隷主人との関係というよりは、むしろイエス・キリストにあって愛する兄弟、彼らはまあそのように心にしっかりとした結びつきが与えられるということとなったわけです。そして17節に、私を迎えるようにオネシモを迎えてくださいと、この取りなしをしているこのパウロの姿を手紙を通して見るわけです。そしてそのパウロは19節に、私が償いますということを言っているわけです。もしオネシモが何か損害を与えたか、また負債を抱えているならば、もう獄中のパウロが この私が償うということを言ってます。でもこれはおそらくは現実的なことではないことであると思います。いや、むしろこれは信仰において償うということを言っていると思われるわけです。そしてそのことは19節の終わりを見ると、あなた自身のことで私にもっと負債があることは言わないことにしますとあるんですけれども、このピレモンがパウロに、負債がある、何の負債があるんだろうか、それは愛の負債である、そしてこれはキリストの償い、あの十字架において罪を許してくださった、そのことをこのピレモンもパウロを通して知ることができた。自分の罪が許されて神の子とせられ、そして天の御国においてはキリストと共に相続人となるというような、もう大きなこの永遠のまた神の栄光の資産を手に入れることができた、与えられている、その信仰において大きな負債を彼はこのパウロに持っているということであるわけです。しかしパウロは言わないことにします。決して恩着せがましくこの救いのことをパウロは語ってはいない。むしろオネシモに対して自分は私が償うと、そのように彼は答えているわけです。それはもう本当にこのキリストの絶大なるご愛の中にあって、彼はこの手紙を記し、そして一切の負債をキリストは払ってくださった、そして神様の栄光に共に預かることができるということを今の私たちにも伝えている手紙であるわけです。25節を見ると、主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますようにと最後の言葉が結ばれているわけですけれども、私たちの心にもこのイエスキリストの恵みが豊かに与えられ、また共に感謝するもの、そしてまた互いに愛し合って、この過去の一切の負債が十字架で支払われて、また互いに兄弟となっている、そのことを私たちは喜ぶものとさせていただきたいと思います。